お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今朝もう一度御前に招かれ、あなたの御言葉を待ち望んでおります。どうかあなたの民たちを顧みてくださいまして、あなたご自身が豊かにお語りくださいますように。この時あなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝もヘブル人への手紙を続けて見てまいります。ここに先ほど今読みました箇所ですけれども、ここには旧約の時代の礼拝の捧げ方について記されております。旧約の時代は礼拝の旅ごとに動物が殺されまして、神への捧げ物として捧げられました。そしてその捧げ方ですけれども、律法に、規定として細かくどのように捧げたらよいのかということが定められておりました。私たちにはなかなか馴染みがない、またこんなことはもう時代遅れじゃないかと思える箇所ですけれども、しかし聖書に書かれておりますので、やはりそれは私たちにとって大きな意味があるはずです。それを今日見てまいります。でその生贄の捧げ方に関しての箇所、いろんなところがありますが、今朝はこのアウトラインに記しておりますレビ記の1章3節から5節を見ていきたいと思います。その箇所を読みます。アウトラインに記しておりますので、そのところをご参照いただければと思います。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを彼が主の前に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである。その若い牛は主の前でほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。これがその礼拝に際しての全焼の生贄をどのように捧げていくかという教えであります。今の私たちにはいろんなことが不思議というか疑問に思うことが出てまいります。まず第一にこの捧げ物のことですけれども、それは自分が飼っている家畜の中から傷のないものを選んで連れてこなければなりませんでした。でもどうでしょうか、皆さんがその当事者になったとして、捧げ物を持っていかなきゃ、でその家畜はどうせ殺されてしまうわけですね。であるならば、人の思いとしてどうせこんな家畜なら、死んでもいいやというような、いろいろな家畜にも健康なものと、そうでないもの、あるいは怪我をしてしまったものとかいろいろあるわけですから、その中でどれを選ぼうかなと思えば、傷のあるもの、怪我をしているものとか弱々しいものとか、そういうものを選んで捧げたくなるはずです。ところが律法によれば、傷のないもの、もっと言えばそれは良いものを差し出しなさいと言われています。罪が許されるためにはそれほどの高価なものをあなた方は差し出さなければならないという教えです。そしてまた別の疑問も湧いてきます。どうして血を流すのか、つまりどうして動物が死ななきゃいけないのかということです。今の時代ならば動物虐待というようなことを言われてもおかしくありません。その理由についても聖書はきちんと説明しております。 それがレビ記の17章11節にありまして、これもアウトラインに記しておりますので、その箇所をお読みいたします。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。私たちの罪が贖われ命を取り戻すためには血が必要なのだとはっきりと書いてあります。まあ、それはもっとはっきり言えば、それは誰かが死ななければいけない。誰が死ぬのか、本当ならば罪を犯した本人が死ななければいけないんです。そうやってやっと犯した罪の贖いができる。しかし神様は私たちのことを憐れんでくださいまして、私たちが死ぬ代わりに動物が死んでいくという道を与えてくださいました。まあ、それが旧約の時代の礼拝の趣旨であります。しかしもうちょっと細かく見ていきますと、まだ疑問があるんです。さっきその動物が捧げられていく時の手順の中でこういうことが書かれていました。その動物が殺される前に、あなたはその動物の頭の上に手を置きなさいと書いてあるんですね。で、動物は、家畜はまだその時生きておりますから、当然その手のひらにその動物の体温というんでしょうか、あったかさが感じられてまいります。そしてまたそれは自分が手塩をかけて苦労して育ててきたものですので、いろんなことを考えさせられると思います。なんでこの家畜が、お牛が今ここで死ななきゃいけない、殺されていくのか、その理由について思い巡らすことになります。先日ニュースを見ておりましたら、まあ、今年は宮崎県で口蹄疫の問題で牛がたくさん殺されたという事件というか、そういうことがありました。それについての今の宮崎県の農家の方の様子について報道している、そういうニュースでしたが、その自分が何十頭と100頭近く牛を飼っていたんだそうですけど、全部その口蹄疫の問題で殺さなきゃいけなくなったんだそうです。で、そのことを今振り返ってその農家の方がインタビューで答えておられたんですが、その方はこう言ったんですね。本当に人間というのはその牛の命の犠牲のおかげで、生きているんだということを実感いたしましたというんです。そういうことがやっぱり自分の牛が死んでいった、殺されたということで、その方の心の中に大きな、痛みが残ったようなんです。で、それを、そのままにしておくことができないということで、その方は牛のことを思い出すということもあったんでしょうけれども、自分の敷地の中に木を植えていく、そのようにしてそのことを記念していくということをしたようであります。それを聞きまして私はいろんなことを考えました。その方は聖書の中の罪とかそういうことを言ったわけではありません。でも牛が、あの手塩をかけて育てた牛が死ななければならなかったのは、人間の都合によるものだということを感じているんです。おそらくその方は、そんなことはしなかったかもしれませんけれども、でも心の中でその殺されていく牛を自分の牛舎から送り出す時にですね、まるで、一頭一頭その頭の上に手を置いて、で、処分しなければいけなかった、おそらくそんなことだったんじゃないかと思います。旧約の時代にその動物がほふられる前にわざわざその動物の頭の上に手を置きなさいと神様は命じましたけれども、やっぱりそれは そのことによって自分がいかに勝手なことをしてきたのか、その勝手なことを結局この牛や動物に自分は追い詰めて殺すことになってしまったのか、そういうことを思い起こさせるために神様はそのようにされました。罪を思い起こさせるためであります。でもどうしてそんなことをしなければいけないんでしょうか。まあ、日本の文化には水に流すという言葉があります。まあ、私は何度も取り上げておりますけれども、過去のことは水に流しましょう、そうやって、まあ、過去にはいろんなことがあったけれども、これから仲良くやりましょうというそういう知恵です。まあ、一見素晴らしいですね。仲良く、喧嘩するよりも仲良くしましょうということですから、一見素晴らしい知恵に見えます。自分を責めたり他の人を責め続けたりする、してもっともっと人間関係がこじれて深刻な問題になるよりも前向きにいきましょうよということです。過去のやったこと、罪を思い出して何か良いことがあるんですか。そんなこと考えても何も解決しないですよ。もっとひどくなるだけですよ。そんなことは水に流して全部リセットしてクリアにして、まあ、やり直しましょう。そういう考えがあります。でも聖書ではその反対です。罪を思い出すということを強調いたします。ですから私たちは何か聖書を開きますと責め立てられているような感じを受けるわけですね。まあ、教会に初めて来たと来る方も、教会というと罪という話が出てきて、もう居心地が悪いという方もいます。さて、ではどうなんでしょうか。その水に流すという考え方ですが、それで問題は解決したんだろうか。確かに私たちはそうやってどこかで生きてきたんです。水に流していきましょう。自分もそのように考え、周りの人たちもそのように受け止めてくれて、まあ、もう一回仲良くやりましょうと出直したかもしれませんが、そして口ではいやもう昔のことは忘れましたと言って一見明るく振る舞っておりますが、じゃあ本当に忘れてしまったんでしょうか。まあ、少なくとも私自身はそうじゃないですね。今思い出しても恥ずかしくなるようなことをたくさんしてまいりました。その過去のことを折に触れて思い出します。で、私はかつて多くの人たちを傷つけ、その時自分は正しいんだ、正しいこと言ってんだ、お前が間違ってる、お前が謝らなきゃいけないんだというふうにして自分の正しさばかりを主張してきました。そうやって自分は正しいと言いながら相手を傷つけてきた。相手の弱さを理解せずに、ただ正しいか間違っているかという視点だけでしか物事を見なかったんです。今もしその私が傷つけてしまった人たちに会うことができるなら、私はその方たちに謝らなければならないと感じます。でももう一方ではあまりにもひどいことをしてしまったので会うのが怖いというのも本音です。とても過去のことを水に流したという状態ではない。まあ、私だけではない。おそらく多くの方々はそんなふうにして過去のことで苦しんでいると思います。そうすると、水に流すと言っても、実はほとんど問題は解決していない。心の中で、見えないところで苦しみ続けているということに、では神様はどのようにしてこの問題を解決されるんでしょうか。そのことを次に見てまいります。神様はいくつかのステップを踏んでその解決を導き出します。まず最初のステップですが、日本人はというんでしょうか、あるいは人間はともっと一般的に言っていいと思いますが、人間は自分の都合の悪いことを闇に押し込めていこうといたします。 しかし神様は逆です。まず問題を明るみに出させようとします。どうやってやるんでしょうか。私たちは最初から罪の性質を持って生まれてますから、都合の悪いことはごまかしたり隠したり他人のせいにいたします。あのアダムのとエヴァを見ればそうです。都合の悪いことは妻にでさえ押し付けてしまいます。そういう私たちに直接あなたは罪を犯したでしょとか言って、私たちがはい犯しましたと直接には言えないんですね。言う、むしろいやそんなことはしませんとしらを切るはずです。そんな私たちのことを神様はよくご存知ですので、別の方法を使います。どんな方法か。イエス様が十字架につけられた、何が起きたのかを思い出していただきたいと思います。開かなくて結構ですが、マタイの福音書のその十字架の場面についてマタイはこう記しました。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。もし神の子なら、自分で救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけった。人々は十字架に吊るされておりますイエス様を見ました。口々にこのようにあざけりました。しかしどうでしょうか。その十字架の周りにいて、あざけている人たち、イエス様が何かその人たちに対してひどいことをしてきたのでしょうか。いいえ、何もしておりません。いや、むしろ人々の病を癒してくださいました。悲しむ者がおられ いればそのところに行って慰めてくださいました。希望を失い落胆している者がいるならば、そのところに行って喜びと希望を与えてくださいました。それなのに、いざこの方が十字架に吊るされますと、もう口々罵り始めています。なぜ人々はここまで怒り狂うんでしょうか。そこまで言わなくて、黙って見ててもいいじゃないでしょうか。ところがあざけるんですね。十字架から降りてこい。自分が神の子ならば自分を救ってみろ。イエス様の存在感、いや、イエス様が弱くなられているという姿を見ると、何か自分の中に触れるんです。もう何かを言いたくなってしまう、言わざるを得なくなるんです。良いことを言うんじゃないです。口汚いこと、本当に汚い心の中にある思いを吐き出していくんです。それは罪ですね。罪の思いがその人々の口から出ていくんです。何か隠しておきたいことがずっとあったんです。ずっと闇の中に押し込めてきたものがあったんですけれど、あのイエス様が弱くなられて十字架に吊るされているとき、そのことが我慢できなくなる。今まで隠していたそのような汚い思い、罪の思いが怒りになって湧いて口から出てまいります。イエス様は十字架の上で人々の罪を責めているわけではありません。いや、むしろ何にもおっしゃらないんです。ただただその苦しみを耐えておられるだけなんですよ。いや、むしろこの方は私たちの罪を許すために来られたのにです。周りにいる人たちは怒りを抑えられない。自らの自分の口から罪をあらわにしてまいります。もちろん言っている本人は、叫んでいる本人は、自分が罪を告白して ということは全然意識しておりません。むしろ自分は勝ち誇ったのだ、あのわけのわからないイエスという男をいろんな奇跡をし、いろんなことをやってきて人気者になったようだけれど、結局自分を救うことができない、なんだそれだけの男だったのだというふうにして、自分は勝ったというようなふうにして怒りをぶつけているんです。しかし実はよく見ますと、自分の口でいかに自分が汚れたものであって、いかに自分が罪を抱えていたのか、問題を抱えていたのかということを自分の口で明らかにしている。神様のなさる方法がこれなんです。あなたは罪人でしょって真正面から言っても私は口を閉ざす。でもイエス様が弱くなられて吊るされた時に、私たちは自ら自分の罪を明らかにしていきます。神様の不思議な方法だと本当に思わされます。さて次のステップ、かつて旧約の時代には先ほど見ました通りに捧げ物についての細かな定めがありました。しかし今やそのようなことはすべて廃止されて、それに代わってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられました。旧約の時代はその捧げ物は最上のものでなければならないと言われました。傷のないものでなければならないと言われました。ではイエス様はどうであったか。イエス様には何の罪もありませんでした。あのピラトがイエス様の裁判の席に立ったとき、イエス様を取り調べて、ピラトでさえも人々の前にこの方に罪を認めることはない、死罪に当たるなどどこにもそういう罪はないぞこの男にはと宣言した。完全な傷のない生贄でありました。動物たちは不完全であります。だから何度も捧げなければなりませんでしたけれども、この方は完全な捧げ物でありましたから、ただ一度だけでその罪の贖いが完成いたしました。十字架というところはまず私たちの罪を思い起こさせるところであります。そしてその罪のためにこの方が完全な生贄となって死なれたところでもあります。私たちがこの方十字架に追いやりました。そしてこの方を十字架で殺しました。私たちは例外なく神様を十字架につけたものであると告白しなければなりません。まあこんなことを言うとですね、本当に居心地が悪くなります。もうこの場から逃げ出したくなるということもあるかもしれません。やっぱり神様は私たちを責めておられる。あなたは神の子を殺したんだと責めておられるように感じたかもしれませんが、決してそうではありません。イエス・キリストが罪のための生贄として捧げられた結果、どのようなことが起きたでしょうか。神様はなお私たちを、私の一人も殺したのはお前たちだと責めたのか。いやそうじゃない。今日の箇所の17節こう書いてあります。私はもはや決して彼らの罪と不法等を思い出すことはしない、こう言ってくださっております。どうしてこの方は思い出さないんでしょう。やっぱりさっき言ったように、私たち日本人と同じように この方は、ああお前たちは私の一人を殺すくらいの罪人だけども、まあそういうことは忘れて水に流しましょうと言ったのでしょう。そういう意味でもう思い出すことはしませんと言ってくださったんでしょうか。あなた方には罪が残ってるけど、ひどい罪、汚れがあるけれど、神様はもうそれを見ても見て見ぬをふりいたします、もうそのことは何にも触れませんとおっしゃったのでしょうか。でも神様のご性質はどんなご性質でしたか。神様は義なる方であります。義ということは正しい方、絶対に間違いということを許さない方なんです。一つでも塵のように、私たちの目には塵のように思える汚れや、そのシミのようなものでさえもこの方を許すことは絶対にできないんです。見逃すことができません。であれば、この彼らの罪と不法と思い出すことはしないというのは、水に流しましょうというような意味じゃないんです。まあ理由は簡単なんですね。なぜこんなことを神様がおっしゃるのか。私たちのどこを見ても罪と不法がなくなってしまうからなんです。思い出さないじゃなくて、もう思い出すこともできないくらいに私たちが清くなるということになります。なぜそんなに なるんでしょうか。なぜ私たちはそれほどに清くされるんでしょうか。もうこの箇所で何度も繰り返しています。イエス・キリストが私たちの罪を完全に取り除いてくださったからです。だからもう私たちは神様の前で罪というようなものが一つもない。どんなに神様が目を凝らしても私たちのうちには見つけることができない。だから思い出すこともないということになります。しかしこう言いますと、まあ、しばらくクリスチャン生活を続けた方ならば誰でもが通る疑問でありますが、こんな疑問を持つはずです。ですからちょっとそこのところを補足しておきたいと思います。どういう疑問かと言いますと、この箇所を読みますと、私たちはイエス・キリストによりまして完全に罪を許された、完全にもう罪と汚れは取り去られたと思ってしまいます。で、それはもうすでに私たちの中でされているのだと思います。でもどうですか、現実はもう清いでしょうか。私たちのうちには罪とか汚れとか、人を憎むとか、神様を恨むとか、信じることができないとか、そんなことはもう一つもない、全部清い思いの中で満たされていますと言えますか。もしそういうことを言う方がいるならば、それは嘘をついていますね。私たちは聖書も言う通り、私たちのうちは罪と汚れがたくさん詰まったままなんです。まあそこである方は思うわけですね。聖書では私たちは罪は許されても、罪汚れはありません、清いものになりましたと書いてあるのに、私はそうじゃない、私はもうまだ救われていないんだ、私はもっと何かをしなければこの罪の汚れから逃れることができないのだと自分を責める方がいらっしゃいます。確かにそう誤解してしまうんです。でもそれは誤解であります。悩む必要がないんです。いや、どういうことか。私たちの罪が完全に取り除かれて、神様のこの17節に罪と不法と思い出すことは絶対にないというこの瞬間は将来のことなんですね。イエス様が再び私たちのところに来られた時にこの状態が完成いたします。今はその約束をいただいている状態です。ですからなお私たちはこの 肉の体を持っておりますので、この肉には良くない思いがいっぱい詰まっておりますので、苦しむことになります。神様が私を許してくださっているというのに、私はなおその罪の思いから逃れることができないというところで苦しむんです。でもそれはクリスチャンとして当然の苦しみです。何か信仰があなた弱いのだ、祈りが足りないのだとか、そういう意味では絶対ない。あのパウロでさえ苦しんだんです。自分は汚れた思いの中に、そこから逃れることができない。でも私たちは希望を失うことはないんです。やがてこうなる。今は確かにこの滅びる肉体をいただいているけれど、イエス様が再び来られる日に、この汚れた肉体ではない新しい清い体をいただいて、イエス様と一緒に天の御国に迎えられていくんだ。それが私たちの希望なんです。でもどうでしょうか。神様が私たちの罪と不法ともう思い出すことはない、そういう時が来るから、その時を待ち望みなさいと言われて簡単に信じられるでしょうか。いや、確かに神様の方はそうしてくださるかもしれないけれども、やっぱり自分は自分のやってきた罪やひどいことを思い出して天国に行っても苦しむんじゃないか。まあ、冗談のように言う方もいらっしゃいます。あの人と一緒には天国には行きたくない、別の天国って、まあ、そんなことはないかもしれませんが、あんな人とは一緒に行きたくない、またあの人と一緒になるのかと言ってですね、こう何か表情が暗くなる方もいますね。まあ、そんなことまで私たちは心配してしまうんですけれども、安心していただきたい。もう今日は安心だらけなんですけども、なぜそんなことを考える必要がないか。先ほど何と言われたか、それは私たちの罪はキリストによって完全に取り去られると言いました。どこにもその残りっていうんでしょうか、シミもそういうのは一切ないんです。そういうふうに清くさせられて、私たちは天の御国に迎えられてまいります。そうしたらどうなんでしょうか。神様がまず私たちのその罪を思い出すことは、いや思い出す、まあ、こういう言い方は神様にとっては失礼な言い方なんですが、あえてこういう言い方をいたしますと、神様は私たちの罪を思い出そうとしても思い出すことができなくなっちゃう。だって何にももうその過去の罪は全くない、清められましたから。神様でさえ私たちをじっと観察して、もう調べても調べても何にも見つからないというんです。だったら私たちはどうなんですか。自分のことを見て自分を苦しめている、そういう罪がもうないんです。あの人を憎むというような、そういう思いもなくなっていくわけですから、自分自身が今囚われているその相手を憎む、あるいは自分を受け入れられないというような、いろんな苦しい思いから私たちは解放されているんです。だって何にも見えないんです。何にもない、思い出そうとしても思い出せない。ですから天の御国に行った時、あの人とは嫌だという思いさえなくなるわけですね。こんな自分なんか言ったって神様は受け入れてくださらない、そんな思いもなくなっていくわけですね。まあ、最後に触れますけれども、イエス様は私たちをどのように私たちに対して語ってくださったか、そのことを思い出したいと思うんですけれども、イエス様はある人の質問に対してこんなことを答えました。まあ、どんな質問かと言いますと、律法の中で一番大切な戒めは何ですかと まあ、ある人がイエス様に問いかけました。その質問に対してイエス様はこのように答えられました。まあ、皆さんもご存知だと思いますが、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。神様をまず徹底的に愛しなさい。そしてその次、あなたの隣人を自分を愛するかのように愛しなさい。まあ、もちろん私たちがそれができるようにと努力はいたします。でも一方でそんなことはできないと私たちは落胆いたします。なんでできないか。神様、イエス様が大切な戒めなんだよ、これを守りなさいと言われているのに、私たちはなぜできないんでしょう。何度も繰り返します。私たちのうち罪があるから、まだあるからですね。でも私たちがその再び来られるイエス様に出会うとき、そして天の御国に迎えられるとき、私たちは完全に清められます。神様がまず私たちの罪と不法と思い出すことができないくらいに清くされ、そしたら私たちそうなるんです。かつて他の人たちを憎んできました。どんなに神様を愛したいと思ったとしても神様を愛することができない、信じることができない、従うことができないというところで苦しんできました。でももうそのように私たちを苦しめている罪はなくなるわけですから、どういうふうに私たちは変わるのか。私たちは何にも努力しなくてもこのイエス様の戒め、これができるようになるんです。ただ神様を愛することができるようになる、自分を愛するように隣人を愛することができるようになります。今あえてこんな表現をいたしますと、私たちは今憎むことしかできません。愛することはできません。人を憎み、自分が嫌な人間だと言って自分自身さえ憎む、そういうことしかできないんですけど、やがて私たちが本当に清められたとき、私たちは愛することしかできなくなるんです。愛することしかできない、いやこういうと不自由だという、何々しかできないというと不自由な表現に一見聞こえますか。これ不自由ですか。そんなことはないですね。今の状態の方が不自由ですよ。憎むことしかできない、やっちゃいけないことを私たちは何度も繰り返す、それは不自由な状態ですが、私たちは愛することしかできなくなる。神様の御前で本当の自由が与えられていくんです。もう私自分を苦しめていく、そういうものがなくなっていくときに、私たちは本当の喜びを神様からいただくことに、そのためこの方ご自分の体を捧げてくださいました。私たちはまだ思います。この方がこの 方のこの体が捧げられたということで、それでな私の罪が本当に許されるんだろうか、まだ足りないんじゃないか、もっと何かやらないと私の罪は清められないのではないかと、なおそのイエス様の完全な贖いを信じることができないんですけども、そのことももう神様はご存知であります。私たちがどんなふうにまだ疑ったとしても、この方の贖いは完全であります。やがてこのことが実現いたします。それをあなた方は待ちなさい、待っていいのだ、信じていいのだ、それは必ずなるのだからと約束してくださいます。今週もそのような神様の約束を思い起こしながら 信じて歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは嫌なこと、自分を苦しめるようなこと、そのような過去を全部後ろの方に投げ捨て、そんなことはなかったのだ、いやただ前だけを見て楽しいこと、これからのことを考えていけばいいのだと生きてまいりましたが、しかしそのことを繰り返せば繰り返すほど、実は心の深いところで苦しみを抱えていたものであったことも気がつかせられます。あなたの十字架を見上げたとき、私たちは最初本当にあなたのことをに対して罵りの声を上げ、お前なんか神ではない、本当に神ならどうしてそこで死んでしまうんだと私たちはいろんなことを投げつけてまいりましたが、そのようにして神を信じることができず、ただあなたを見捨てることに喜びを持っていたものであります。主よ、そんな罪人であります。しかしこのような罪人のためにあなたが犠牲となり死んでくださって、私たちのことを清くしたい、清くなって天の御国に迎えたいと、あなたが熱心にそのことを成し遂げてくださることを感謝いたします。私たちはまだこの地上の生涯の中で、この体の中で苦しむものではありますけれども、どうかこの罪をあがなってくださって、本当に清くさせられて天の御国に迎えてくださいますように、そこにある喜びを私たちは今想像したとしても、本当にごくわずかなことしか分かりませんけれども、でも大きな喜びがあるのだと信じてみたいと願います。今このここに座られる一人一人の上にも、あなたの約束を与えてくださり、そしてそのことを信じて歩む者として強めてくださいますように委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。